五理解第六十節。おかげは受け毒受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け毒であり受けがちである。師匠が教えてくださる、あるいは教祖様が教えてくださる、和らぎ喜ぶ我が心を目指す。私どももその我が心をいただきたいと目指しているわけですけれども、私の場合、和の心、その和らぐという心、これは割と取り組みやすいのですけれども、我の心、喜ぶという心がどうしてもなかなか、まあ出てきません。苦手なのですね。どうしてその喜びの心が湧いてこないのだろうかと今までずっと考えておりました。そのことをどうしたら喜べれるだろうかとずっと、まあ一つの私のテーマでしたけれども、それが昨日、ああこういうことかと思わせていただきました。昨日はそのありがたい、ここ数日ですが、ありがたいという心、そのありがたさの追求だ。信心とはありがたさの追求だ。師匠が日本一ありがたい私になりたいとそこを目指された。そのありがたい私になるということ。これがまあ、信心の一つの願目だと。あるお教会は、そのありがとうなろう、ありがとう運動とでも言うのでしょうか、そういうものを提唱しておられるようなお教会もあれば、あるいはそういう人もおられます。ありがとう運動ですか。確かにありがとうという言葉には大変な力があるように思います。まあありがとうというのはある意味マジックワードでしょうかね。しかしそこではただありがとうと言おうというその世界でとどまっている。しかし師匠の場合はどうかというと、なぜありがたいのか、どうしたらありがたい心をいただけれるのか、その嘘から誠的なありがとうではなく、心の底からありがたいと思えれる、いただけれるにはどうあったらよいのか。そのありがたくなるための手立てをこと細かに教えてくださっているのが師匠だと思いますね。一切の師匠の見教えは、私どもがいかにしたらありがたくなれるか、その道を教えてくださっておられるように思いますね。私の中に喜びがなかなか湧いてこない。それは結局私に、まあ、ある意味合いにおいて欲が少ないからだ。と思えるのですね。牙城牙欲をなくす。その欲や情や、そういうものがだんだんなくなってくると、いわゆるありがたいというものもなくなってくるような気がいたしますね。そこに喜びというものも少なくなってくる。ああ、これはいかんなと思いましたね。例えば私どもが羊羹が食べたいな、お茶を出される、ああここに羊羹があったらいいなと、羊羹を食べたいなと思う。そこに羊羹をすっと持ってこられたら、ああこれはありがたいなと素直に喜べますね。またお風呂上がりに、ああビールが飲みたいな、美味しかろうな思います。もし思わなかったらどうでしょうか。 羊羹が食べたいとも思わないのに羊羹を出された。なんともありませんね。ビールは飲んだら美味しいだろうなと思うところにビールを、はいどうぞ、お風呂上がりにどうぞと出されたら、これはもうありがたいですね。つまりありがたいという、そういう心が湧いてくる、その前に先行するものがいるのですね。それは欲であったり願いであったり、こうあったらいいな、ああ、あったらいいなと思う、その心が必要なわけです。もし何の欲もない、ビールも飲みたくない、飲みたいとも思わない、羊羹を食べたいとも思わない、そういう何にも欲するものがない、そういう人のところにビールを持って行っても羊羹を持って行っても喜ばれることはないでしょうね。その欲しているものを与えられる、得られるところに初めてありがたい心も喜びの心も湧いてくるのだと思いますね。もっと長生きがしたいと願う人にとって命の継ぎ歩をいただくと、これはもうありがたいものです。しかし長生きをしたいとも思わない、もうどうでもいいや、いつ死んでもいいやという人が、あなたに10年の命をあげましょうと言われても、ああそうですか、もう私はどうでも構いませんということの程度であり、ありがたいという思いも喜びの思いも嬉しさも湧いてこないことでしょうね。ありがたくなるためには、喜びをいただくためには、まずはその欲することがいるということですね。何にも欲しない人には何をあげてもありがたくもない、喜びも湧いてこないということではないでしょうかね。そこで初めて師匠が、願いは信心の最高峰だと教えてくださった意味合いが分からされたような感じがいたします。願いを持つからこそ、その願いに基づくところのありがたいという心も喜びの心も湧いてくるわけですね。何の願いもない人にはありがたさも与えられなければ、いや得られなければ、喜びというものを得ることもできないでしょうね。ただそれが牙城であったり牙欲であったりしたのでは困りますけれどもね。そこに初めて神様から許されての欲であり、神様から許されての欲することであり、神様から許されての願いを持たせていただき、そしてそれが成就する、叶うところにありがたい心も、それこそ一層ありがたい心も、喜ばしい心も湧いてくるということですね。これからですから、私はこれからはもっと、まあ欲張りになる、欲張りというのでしょうか、欲を持とう、あれが食べたい、これが飲みたい、そういう欲する心を持っていこう、より願いを強くしようという思いが強くなってきました。 しかしそこに願いを持つ、欲を持つ、その欲が叶えられない。さあ、その欲が叶えられない時にはどういうことか。例えば、昨日などもお腹が痛くなりました。それでトイレに何回か走りましたけれども、その事象だけを見たら、ああ、お腹が痛いな、嫌だな、トイレに行かなくちゃいけない、嫌だな、で終わるのでしょうけれども、そのもう一つ隠された裏を見る。あ、こうやってお腹の中を掃除してくださるのだな。こうやって神様が私の中の、まあ、毒素を取り除いてくださるのだな、とその本当のことが分かれば、ありがたくなれますね。ありがたくなれないのは、その本当のことより本当のことが分からないからだ。表面の事象だけを見ているからありがたくなれないのだ。神様のお心が分からないからありがたくなれないのだ。ということでもありますね。私どもがありがたくなる、喜ぶ、そのためにはその事象の裏に隠されたより本当のことを分からせてもらう、神様のお心を分からせてもらうということと、また私どもがこうありたい、ああありたいと欲する心、その欲する心を持つ、何かを欲すること、そしてそこに欲するものが叶えられる、そこに初めて喜びが、またはありがたい心が湧いてくる。これからはもっともっと、あれが食べたい、これが飲みたい、ああしたい、こうしたい、ああ、あったらいいな、こうあったらいいな、といういわば神様から許されての欲、そういうものをいよいよ膨らませていきたいと思いますね。それがありがたさをいただくための、まあある意味先行条件とでも言えるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。